今日はとても面白いところでゼカリア書という旧約聖書ですけれども、今日は特に神様の言葉の大切さ、予言ということのところをちょっといろいろちょっとご一緒に考えたいんです。皆さん考えたことありますか？例えばこのもしこの聖書がなかったらどうだったでしょうかね。このもし創造主が人間を作って、この宇宙を作って、この地球を作ってね、地球がその人間の人生が支えら、生き方が支えられる環境も全部作って、で手のその創造主が全部揃って人間を作って、でもなぜ地球を作ったのか、なぜ宇宙を作ったのか、なぜ人間を作ったのか、何にも説明しないで、ただ全部作ってほっとっぱなししたらどうですか？本当に大変なことになったんですね。もし聖書がなかったら、結局人間がどこから来たのか、何のために存在しているのか、死んだらどうなるか、一切わからないんですね。結局全く盲目の世界になってしまうんです。だから結局創造主の存在を認めない哲学者とか、まあ人間が誰でもそうですけども、本当にかわいそうだと思いますけども、まあまずね、神はその創造主が本当にいらっしゃらないなら、もちろんいらっしゃらない、いないと思った方がいいですけども、でももし創造主がいなかったら、本当に私たちも何のために生きているのか、人生の目的と意味が全くわからないで、もう全く無意味の人生になってしまいます。単なる偶然の結果で、そして最終的に、全部無意味になってしまいます。大学の時にですね、フランスの有名な哲学者ね、日本語の発音はサルトルって言うんですね。まあその人の記事を読ん ですごく印象深かったのは、その、まあ、実存主義ね、実存主義エグゼステンシャルですね、実存主義 の哲学ですけども、でも彼が記事の中でこのようなことを書いたんですね。人間は、ま、例えばね、例えにしてこのように覚えてるんですけど、この真っ暗の部屋にいて、で壁を探りながら出口を探してる。真っ暗ね、真っ暗、一切光のない真っ暗で出口を探しているけど、問題は出口はないというね。もうすごい明るい哲学ですね。もうでも実はこの、もし創造主がいなかったら、それは人生ですね。まあもちろん信じたいんだから、創造主の存在を信じる、だからありがたい存在だから信じたいとかじゃなくて、本当に存在してないならもちろん信じない方がいい。でも存在してるなら信じないと、もう人生の永遠の損になるし、もう死後の世界にも永遠の損になります。もし存在していて、でも出会わなかったらですね。そしてこの創造主が本当に存在しているという一つの強い証拠は、聖書の中に出てくる何百の予言のことです。これから今日は少しその予言についてちょっと話しますけども、広い意味ではこの聖書が、まあ、全部で66巻があって、書き始まってから書き終わるまではだいたい1600年ぐらいかかったんですね。で神様が40人ぐらいの違う預言者たち、人たちを用いたんです。 約40人の人が用いられて、そして書き始まった時からモーセだったんですけれども、で新約聖書が書き終わるまではだいたい1600年ぐらいかかりました。旧約と新約聖書を含めて。そして旧約聖書はキリストが生まれる400年ぐらい前に書き終わったんですね。そして400年ぐらいの間預言者がいなかったんです。そして後でキリストのことを紹介した預言者バプテスマのヨハネが現れて、そこから新しいその神様の改めてその啓示が始まったんです。そしてこの旧約聖書はだから紀元前1500年ぐらいから紀元前400年まで1100年ぐらいの間に旧約聖書が書かれたんです。そして後で紀元後100年ぐらいまでにもう新約聖書も全部書き終わったんですね。だから紀元前1500から紀元後100年までに全部聖書が書き終わったんです。でも紀元前400年までに聖書の中にはいっぱい予言が書かれています。今日はいくつかその予言を見ます。でもこの何百の予言が書かれていて、その予言が全部成就したということが、もう聖書は単なる人間によって書かれた本じゃないとはっきり証明することができます。この例えばこの他の予言するところとか、皆さんノストラダムス聞いたことありますか？なんかずっと前の人だったんですけども、でも彼がいくつかのことを予言したみたいですね。いくつか当たったみたい、ほとんど当たってなかったそうですけども、でもいくつか当たってすごく有名になったんですね。だから人間がいつもすごくその未来のことに対してね、すごい興味があるんですね。皆さんこの人誰だと分かりますか？ちょっと待ってください。この人、昭和39年から営業を開始したそうです。昭和39年だから今52年ぐらい前ですね。それまだやってるみたい。そう、まあすごく有名な人みたいですね。でも実は皆さん知っていますか、このこういう占い師ね、占い師、鉄相、星占い、あの霊媒、そういうことは聖書は全部はっきり禁じています。だから聖書が禁じてるならいいものではないんですね。神様がいいものを禁じないから。だからでもなぜ聖書が禁じているのか、まあ、それがいろんな理由があるんですけども、でも一つのことはやっぱり人間がよく騙されるんですね。目に見えない世界ですから。だからもし力があったら神様の力じゃないんですね。あの、まあ、もちろん新宿の母がこの悪い霊が働いているかどうかそれは分からない。もしかするとただ賢いおばさんで、あの人の心を見抜くところあるかもしれないから、ね、それは分からないですけども、でもとにかく神様が全部禁じているんですね。そして禁じているんだから良くない。だからそれがあの、でもやっぱり人間が、私が結婚するでしょうか、そういうことがみんな知りたいんですね。未来を知りたい、どうなるか。まあもっとね、深く話すとやっぱり死んでからどうなるかとかね、まあいろいろあるんですけども、でも結局あの新宿の母じゃなくて、これが大切です。聖書は真実ですね。新宿の母はどうでもいいです。でもあのこれから今日は少し一緒に聖書のことをちょっと一緒に見たいんですけど、まずあの予言的なことについて全体的に聖書はこう書いてあります。ヘブル書の1章1節と2節、どうぞスクリーンを見てください。神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、 この終わりの時には御子、このイエス・キリストですね、御子によって私たちに語られました。神は御子、このイエス・キリストを万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。大事なのは、神は語られました。そして神は預言者たちを通して語った。まあだからいろんな方法、だから夢を見て、また生の声を聞いて、幻を見たり、まあいろんな方法があったんだけど、でも大切なのは神は語った。どのように語ったか、預言者たちを通して語った。だからそれがまとめて1600年かかって聖書となりました。もちろん神が語ったことは全部ここに入ってないんです。でも人間がどうしても必要なことのためにまとめられた必要な部分がここに入ってるんですね。人間がどこから来たのか、どこに行くのか、何のために作られたのか、死んでからどうなるのか、神しか、創造主しか伝えられないことがここに書かれています。だから予言という言葉が広く見ると、ここに聖書の1ページ目から最後のページからまでは全部予言ですね。なぜかという、予言は皆さん分かるように、聖書の予言はこの預かるですね、言葉を預かる。だから、まあ、その中に一部がこの未来のことも預けられたんだけども、でも未来じゃなくて、ただ当時の人たちのための神様の指示、励まし、助けとか、結局神様が人々に必要なことを語ってくださった。それがまとめて聖書となりました。まあ、その一部がどこ、私もインターネットを調べたら 20% から 30% ぐらいは未来のことが含まれているんです。でもだからといって 70% から 80% は未来じゃないんですね。ただ神が、人間が必要なことを語ってくださっているんですね。もう一箇所がすごく面白い箇所ですけど、第二ペテロの一章20節と21節をちょっとお読みします。それには何よりも次のことをしていなければなりません。すなわち聖書の予言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。この21節は大切ですね。なぜなら、予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。だから、この聖霊、神の聖霊によって動かされて神様の言葉を語った。だ、皆さん、この皆さんのプリントには、これは旧約聖書の予言の数、これが、まあ、これが未来の部分に関してね、未来の予言ですけども、聖書はある意味では聖書は全部予言ですね、全部神様の言葉ですから。でも未来のことについて旧約聖書は1239、もしよかったらどうぞ書き入れてください。このプリントにはそういう空間があるんですけども、新約聖書は578の予言、未来についての予言ですね。まあだから数え方によりますけども、例えばエジプトについての予言が、まあ、この予言を全部一つの予言だけに数えるか、この部分を全部数えるかね。だから数え方がもちろんいろいろあるんですけど、こっちの数え方がどっちかとはっきり分かりませんけども、でも一つの数え方がこれですね。あとでこの次は予言の目的は、まず今まで今日話しているのは、予言は神の言葉ですね。神の言葉を語る。それは予言の目的は、その予言者が創造主である神の言葉を語る。それは予言の目的ですね。これが、だから聖書は全部予言ですね。全部神様の言葉です。で、2番目は、創造主なる神以外神はいません。その1の中には2があります。皆さん、日本はよくその八百万の御神と言うんですね。八百万の御神と、だから何、 800万でしたか、ヤオロースね、800万の神々がいるというんですね。それがユニークなことではないんですね。世界中でほとんどの国々が神々がいっぱいいます。まあ、どの国でもそうですけども、アメリカでもブラジルでもヨーロッパでも神々がいっぱいいます。ただその神々が本当に存在しているかどうかは別の話ですね。でも例えばこの新約の時代はギリシャの神々がいっぱいいて、ローマ帝国になってローマイタリアの神々も全部加えられて、でローマ帝国がだんだん広がるとどんどん神々が増えるんですね。各国が神々がいっぱいいるので、だからもうヤオロズの御神を超えたかもしれないね。どんどんどん神々増えるんです。でもそういう社会の中で聖書にはこういうことを書いてあるんですね。まあ、約2700年前にこの言葉が書かれたんです。イザヤという預言者がイエス様よりも700年前の預言者だったんですね。彼がこう言うんです。これが神様がイザヤを通して語っているんですが、私というところは創造主ですね。私のところが創造主、私が永遠の民を起こした時から誰が私のように宣言してこれを告げることが できたか、これを私の前で並べ立てみよう。彼らに未来のこと、来たるべきことを告げさせてみよう。これが神が神々にチャレンジをしているんですね。じゃあその神々もどうぞ未来のことを言ってみようと言っているんですね。じゃあ8節、恐れるな、おののくな、私がもう古くからあなたに聞かせ告げてきたではないか。あなた方は私の証人、私の他に神がある、あろうか。他に岩はない、私は知らない。これがイザヤの44章ですね。ちょっと飛んでイザヤの46章こう書いてあります。遠い大昔のことを思い出せ、私が神である、他にはいない、私のような神はいない。これ面白いですね。なぜ神は他にはいないとはっきり断言できることが、その証拠として10節ですね。私は終わりのことを初めから告げ、まだなさっていない、まだなされていないことを昔から告げ、私の計りごとは成就し、私の望むことをすべて成し遂げるという。皆さん分かりますか？神様が言っているのは、他の神々はいないと私が今証明します。それが私だけが終わりのことを初めから告げることができる。だからこれがクリスチャンたちが予言は証拠だと言っているのではなく、創造主自身が予言によってこのね、まだなされてないことを昔から告げることが、それは本物の神しかできないと言ってるんですね。だから聖書が予言を通して創造主という神以外は他の神はいないとはっきり言うんです。です、これがすごいですよ。これが2700年前に書かれたんですね。もしそれがあまり信じられないなら、イエス様よりも280年の時に、紀元前280年の時に、旧約聖書、あの時はもちろんまだ新約聖書はイエス様が来てからですから、でも旧約聖書は全部ヘブル語からギリシャ語に翻訳されたんですね。有名な訳だったんですけど、70人訳というんですけども、その訳がエジプトのアレクサンドリアという有名な町で、70人の学者たちが旧約聖書を全部ヘブライ語からギリシャ語に翻訳したんです。だから翻訳さえはもう2280年ですね。でもイザヤ自身がもう本当は2700年 の人だったんですけども、でも皆さん、日本の歴史を考えると、日本が残っているで文字の歴史がこの2000年ぐらいしかないんですね。 それが日本の残る歴史の700年前から書かれた言葉です。2700年前に創造主はこの予言を通して私が未来のことを語ることによってあなたに証明してるよ。私以外神はいない。すごい力強いでしょ。かっこいいですね。本当にその創造主がそう言えることが本当に素晴らしいと思いますね。まあ、それが私たちにとってもすごい励ましとなると思います。そして三つ目はこの予言のその未来を語る予言の目的はこのクリストは約束された救い主であるということもはっきりあるんですね。皆さんちょっと先ほど説明したこの旧約聖書が紀元前 何年に書き終わったんですか？誰か覚えていますか？旧約聖書が書き終わったのは、そう、紀元前400年ぐらいの時ね。だから、キリストについて300以上の予言が全部イエス様の人生の時に成就したんですね。300以上。で、面白いね。ある人がこういう計算したんですね。例えば、その300予言の中で48の予言をピックアップして、そしてこの数学的にその48の予言が全部同じ人だけに成就させて、数学的にはそういうチャンスが割合がねどのぐらいあるかという計算したら、結局10に157乗？そう、12、157。だから、12、157のゼロがついてるんですね。それが48の予言だけで、でも実はイエス様について300以上の予言があるんですね。今日はその中で4つだけは私たち見るんですけども、でもそれがすごいですね。これはクリストについての予言ですね。だから旧約聖書の中にはイエス様がどこで生まれる、何をする、十字架で死ぬ、蘇る、全部書かれたんです。でそれが一番最後に出た予言でもクリストよりも400年前だったんですね。だからそのある場合によってもっと何千前の予言もあったんですけど、本当は世の初めからいろんなそういう神様の言葉があったんですけど、後ほど救い主が来る、後ほどが救い主が来る、で全部このクリストの人生にその成就されたんです。まあだからそれがちょっと今日はちょっと全体的に予言についてちょっと強調したかったんですけども、でも最後に今日はこの後半はちょっとだけ皆さんと共にゼカリアのことをちょっと考えたいんですけども、皆さんもう一つの質問あります。誰が答えられるんですか？聖書見ないで旧約聖書の順番で最後の3つの預言者は誰ですか？見ないで。最後の3つの預言者。皆さん言いますか？メアリー言いますか？そうそう。どうぞどうぞ大きい声で。そう。ハガイ、ゼカリア、マラキ。それが最後の3つの預言者ですね。実は全部順番通りじゃないんですけど、たまたまこの3人が本当に順番ですね。でもいろんな順番変わってるけど、旧約聖書の預言者が分かれてるのは、まずこの一番長い、一番量が多い預言者が最初に出るんですね。イザヤ、エレミア、エゼキエル、ダニエル。その4人。あとでエレミエにつく愛歌もあるんですけども、でもその4人の預言者がいて、あとで12人の小預言者というんですけどね。でその12人の小預言者の最後は、ハガイ、ゼカリア、マラキ。で、このハガイ、ゼカリア、このエズラの5章の1節の1節は、ハガイとゼカリアが出てきますね。皆さんどうぞスクリーンを見てください。エズラは、こう書いてありますね。さて、預言者ハガイと井戸の子ゼカリアの2人の預言者は、ユダとエルサレムにいるユダヤ人に彼らと共におられるイスラエルの神の名によって預言した。そこで、 シュワルテイエルの子ゼルバベルとエホツヤダクの子ヨシワは立ち上がり、エルサレムにある神の宮を建て始めた。神の預言者たちもこの二人ですね、ハガイとゼカリアと一緒にいて彼らを助けた。まあ皆さん、この話はこれですね、バビロンの捕囚の直後ですね。聖書の歴史によると、ユダヤ人たちがもうとってもたくさんの罪を犯して、やっと神様も我慢できなかったから、一応懲らしめとしてこのバビロニア帝国が入ってきて、彼らを攻撃して、そしてたくさんの囚人たちをバビロニアに運んだんですね。それはバビロニア捕囚と呼ばれているんですけど、それは紀元前605年ぐらいから539年。だから、ハガイとゼカリアはちょうどこの時から始まるんですね。539ぐらいの時から始まる。まあ、ゼカリアの一番最初に出てくるのは、大体その19年後ぐらいですね。520年ぐらいから、ゼカリアが、の働きが始まったんですね。だから、皆さんがバビロニアから、一部がバビロニアに残ったんですけども、バビロニアは現在の、イラクですね。イラクとイランのあたりですけども、でも、バビロニア自体は現在のイラクですけども、だから、イラクのところから、一部が帰ってきて、で、その帰った人たちに、この預言者たちが語ったんですね。井戸と、この井戸の子、ゼカリアとハガイ。この二人の預言者たちが。その後に一番最後にマラキーという預言者がいたんですけども。そして、面白い、もう一つの面白いことが、皆さん特に書いてあるんですけども、ゼカリア書は四つの福音書の中に、一番、引用、ごめんなさい、ここでちょっと僕の、書き間違ったんですけども、一番引用されている、されているですね、しているんじゃなくて、一番引用されている、されていると、ちょっと直してください。ゼカリア書は、四つの福音書の中に、一番引用されている福音書、預言書。どっちかというとね、イザヤの方がとか、すごく有名だけども、でも、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの中で、一番引用されている預言書がゼカリアです。それは面白いですね。一番、出てくるのはゼカリア書。まあ、皆さん、これからちょっと、四つの、ゼカリアの四つの預言をちょっと簡単に見ますね。じゃあ、まず第一は、これがまずもし、興味あれば、かっこいいゼカリアです。まあ、本当に誰ももちろんわからないんですけども、でも大体ね、検索すると、ほとんどの絵が、中世ヨーロッパの美術ですね。全然関係ないね、白人ばかりで。でも、多分このぐらいの色で、こっちはもう少し現実的だと思います。実は、ゼカリアが祭司族だった。だから彼、祭司であり、預言者であったんですね。だから祭司と預言者だと。まあ、まずじゃあ第一の、これがゼカリアの9章、9節と10節。これが、これからちょっと4つの預言を見ますね。まずこのゼカリアの9の9と9の10。お読みします。シオンの娘よ、大いに喜べ。エルサレムの娘よ、喜び、叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来られる。これも面白いことはなぜかというと、王の制度もないんですね。ゼカリアの時は、もう王はない。王は、世はいなかった。だから王は、ペルシア帝国だった。彼らがペルシア帝国の一部で、王様、ユダヤ人の間には全然王がない。でもここで、あなたの王、まあこれはもちろんイエス様を指してるんですけども、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で、救いを賜り、柔和で、老婆に乗られる。この皆さん、場面覚えてますか老婆に乗られる。それも、メロバの子の転ばに。私は、まあ、後で、またその、最後に大事なのは、その支配は海から、 海へ大川から地の果てに至る。この王が、まあ、全世界を支配するんですね。地の果てに至る。だからそれがもちろんクリストについての予言ですね。まあ、この成就が皆さん覚えているんですけども、皆さんどうぞスクリーンを見てください。マタイの21にこう書いてあります。それから彼らはエルサレム、これはイエス様と弟子たちの話ですね。彼はエルサレムに近づき、オリビアマのふもとのベテパゲまで来た。その時イエスは弟子を二人使いに出して言われた。向こうの村へ行きなさい。そうするとすぐに老婆が つながれていて、一緒に老婆の子がいるのに気づくでしょう。それをほどいて私のところに連れてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお入りようなのですと言いなさい。そうすればすぐに渡してくれます。それは預言者を通して、これがゼカリアですね、預言者を通して言われたことが成就するために起こったのである。シオンの娘に伝えなさい。見よ、あなたの王がイエス様ですね、あなたのところにお見えになる。乳輪で老婆の背に乗って、それも荷物を運ぶ老婆の子に乗って。だからそれは、まあ、メロバがその荷物を運ぶ老婆でしたね。だからその乳輪で、結局普通はね、皆さんどうですか、王様に何に乗るんですか。白い馬でしょ。この小さい老婆の子ではないんですね。まあ、それがやっぱりイエス様のへりくだっているその謙遜の姿をすごく表しているんですね。まあ、それが第一ですね。次は第二の予言ちょっと見ましょう。これがさっきはゼカリアの9章、これ今度ゼカリアの11章、2節だけですけれども、12と13節、どうぞスクリーンを見てください。私は彼らに言った、あなた方が良いと思うなら私に賃金を払いなさい。もしそうでないならやめなさい。すると彼らは私の賃金として銀30シェクルを測った。主は私に仰せられた。彼らによって私が根積もりされたたっとい価値を陶器師に投げ与えよう。そこで私は銀30を取り、それを主の宮の陶器師に投げ与えた。面白いですね。まあ、このたっとい価値はもう皮肉だそうですね。私がいろんな仲介書をちょっと見たら、本当は、30シェクルはこの奴隷の値段だったんですね。だから、たっとい、ね、値段じゃないんですね。全然、安い。まあ、でも結局、イエス様が売られた時に、そうだったんですね。じゃあ皆さん、これ面白い。ちょうどその成就を見ましょう。マタイの27の3からちょっとお読みしますね。ちょっとスクリーンを見てください。その時、イエスを打ったユダは、イエスが罪に定められたのをして後悔し、銀貨30枚を祭司長、長老たちに返して、私は罪を犯した。罪のない人の血を打ったりして、と言った。しかし彼らで、その祭司長たちは、私たちの知ってたことか、自分で始末することだと言った。それで彼は銀貨を神殿に投げ込んで立ち去った。そして外に出て行って罪を釣った。祭司長たちは銀貨を取ってこれを神殿の金庫に入れることは良くない。地の代価だからと言った。彼らは相談してその金を陶器師の畑を買い、旅人たちの墓地にした。この旅人というと、なんか他の役がこの外国人みたいですね。外国人の旅人。だからその金をその方法で使ってもいいと思ったみたいですね。でもここはやっぱりゼカリアが、このクリストがこの30枚の銀貨で売られて、でそれが神殿、面白いですね。ここにはっきり書いてあるんですね。この神殿の、神殿、ユダが、彼らが受け取らなかったから、ユダがそれを神殿の中にその投げ込んだと書いてあるんですね。面白い、皆さん。これが、私もいろいろ 話を聞いたことあるんですけど、そのイエスが罪に定められたのをして後悔しと書いてあるんですね。だからある人の考えは、まあ、ユダがイエス様を裏切ってもイエス様が必ず逃げると思ったそうですね。もしかするとね、イエス様が何回もあのユダヤ人たちがキリストを掴もうとしたらイエス様がいつも立ち去ったんですね。もう何にも問題なかった。だからユダがもしかするとこう思ったんですね。私が30枚の銀貨もらってもイエス様がとにかく逃げるから、だから私もお金儲けてウィンウィンになるんじゃないかと。まあずるい考え方ね。まあ多分そうだったかもしれない。だからでも今回は違って、まあもちろんこれは全部神様のご計画だから、そのね、今まではキリストが死ぬ時じゃなかったからね。イエス様もはっきりヨハネの10章に書いてあるけども、誰も私の命を取ることはできない、私が自分の命を捧げると言ったんです。だからキリストの時までは誰もイエス様をタッチできなかったんです。でもたまたまユダが打った時に時だったんですからね。でもその時に結局ユダがでも本当に罪に定まれて今度十字架につけられると分かった時に悔い改めたと書いてないんですね。悔い改めたら許しがあったんですけど、ペトロのように。でもイエス様の方に戻らなかった。彼がただ後悔して、まあ、結局自殺してしまったんですね。まあそれが本当にあのユダの悲しい始末だったんです。まあ3番目の予言に行きましょう。まあ、この3番目は、あの、今度、ゼカリアの12章、あの、12章の10節だけです。これも面白い予言ですけど、ちょっと見てください。私はダビデの家とエルサレムの住民の上に、恵みと愛願の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺したもの、私を見上げ、一人子を失って嘆くように、その者のために嘆き、ウイゴを失って激しく泣くように、その者のために激しく泣く。これがね、私の理解は、あの、これが最後の世の終わりの話だと思いますね。あの、ゼカリアの箇所を全部読むと、あの、イエス様が書いてくるときに、あの、イエス様が差し通されたんですね。あの、この槍で。まあ、もちろん手足も、あの、刺されたんですけども、でユダヤ人たちがキリストを見ると、あの、悔い改めて、国として、その国民が神様に立ち返ると、聖書に書いてありますね。だから、あの、そこで多分それを指してるんですけども、でも、それが未来のことですけども、でも今の、今日のためには、もう成就したものが、まあ、結局自分たちが突き刺したもの、私を仰ぐみ。だから、結局、イエス・キリストを突き刺した、そして皆さんが悔い改めるんですね。まあそれがこの成就がこのヨハネの福音書、今度マタイじゃなくてヨハネの福音書の19章34と37。じゃあ今回は皆さんちょっと声を出して一緒に読みましょうか。ちょっと気分転換のために。はい。しかし兵士のうちの一人がイエスの脇腹を槍で突き刺した。すると直ちにまた聖書の別のところには、彼らは自分たちが突き刺した方を見ると言われているからである。だから聖書の別のところには結局ゼカリア12の10ですね、あの、自分たちが先刺したものを見て、そしてここで、あの、彼らは自分たちが先刺した突き刺したものを見ると言われているからである。まあ、そこで3番目の予言です。じゃあ最後の、あの4番目、ゼカリアの13の7。これがまたゼカリアね、この、まあ、紀元前500年ぐらいの時に言っていることですね。剣よ、目を覚まして私の牧者を責め、私の仲間の者を責めよ、万軍の主の御告げ。牧者を撃ち殺せ。そうすれば羊は散っていき。まあその成就がマタイの26の31ですね。ちょっと皆さん見てください。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆今夜私の上につまずきます。 私、そしてここでイエス様がゼカリアの箇所を引用するんですね。私が羊飼いを打つ、すると羊の群れはチリチリになると書いてあるからです。だからそこで、まあ、今日私たちがその300の中の4つだけですけれども、たまたまゼカリアにはその4つの予言があるんですけれども、でも皆さん、今日は一番最後に私が皆さんの心に残ってほしいのはこれです。この言葉が誰の言葉ですか？そう、天と地を作った神様の言葉ですね。皆さん、こんなにすごい、私たちにはこんなにすごい特権ですね。この自分の手の中に、自分の心の中に、この天と地を作った神様の啓示が与えられているということが、ものすごい特権ですね。本当に私たちこれをもっともっと大事にしないといけないですね。結局時々いろんなね、自分の仕事、家族のこととか、いろんなことでバタバタして、なかなか御言葉を十分時間を与えてないんですけども、でもこれこそ私の心の栄養ですね。人間の言葉じゃなくて、創造主が預言者たちを通して与えた言葉だから、本当に大事な言葉です。今日は一番最後に皆さんに見せる言葉ですけども、皆さん一緒に読みたいんですけども、有名な詩編の一節から、1の1から3、有名な賛美もこの言葉にあるんですけども、皆さん一緒に読みましょうか。はい。幸いなことよ。まことにその人は主の教え喜びとし、昼も夜もその教え口ずさむ。その人は水路のそばに割った木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。アメン。何をしても栄える人生を持ちたいなら、昼も夜もこの主の御教えを口ずさむ。だから今日ね、いろんなスマホとかいろんなことによってだんだんもっと簡単になったんですけど、だいたい皆さんがスマホに聖書を持っていると思いますけども、アプリを買ったら聞こえるんですね。だから聖書を全部その朗読するアプリもあるんですけども、そうすると働きながらいろんなことしながらこの聞こえることもあるんですけども、でも昼も夜も口ずさむとしたら、もう何をしても栄える、絶対成功する人生になります。それがもうはっきりした天と地を作った神様の約束です。だから皆さん、もっともっと大事にしましょう。これこそ本当にすごい宝です。もう神様が私の人生のために必要なものが全部与えてくださったんです。だから日々やっぱりそれ優先して大事にしていきたいと思います。はい、じゃあ最後にお祈りします。天の父様、あなたはこの多くの預言者たちを通して私にあなたの御言葉を語ってくださったことを感謝します。そして本当にずっと残るためにそれが字となって本となりました。本当に私たちが祝福されたものです。人間の推測、人間の考え、人間の人生の哲学ではなく、あなたご自身がなぜこの人間を作ったのか、なぜこの地球を作ったのか、なぜ宇宙を作ったのか、そして人間の一番幸せな生き方は何であるか、人間がどのようにして罪が許されて永遠の命をいただき、また死後に必ずあなたのもとに行けるという約束を全部あなたは与えてくださいました。本当にあなたが このようにして長年を通して多くの人たちを通して変わらない永遠の真理を与えてくださったことを感謝します。そして今日も私の何億人の兄弟姉妹が全世界同じ御言葉に基づいて生活していることを感謝します。天の父様、どうか明日、今週、毎日、私たちがもっとあなたの御言葉を大事にして、本当に御言葉に書いてあるように、昼も夜もそれを口ずさむことができるように、助けてください。お願いします。どうか日々のデボーションを楽しく守ることができるように、助けてください。心から感謝します。主イエス様の御名によって、感謝してお祈りします。アーメン。アーメン。ハレルヤ。感謝します。